婚強要しないから規制を、母が息子宛て全面広告というニュースで、香港の CNN のニュースなんですが、もう無理やり結婚させようとしないから春節には規制しなさい。中国の春節括弧旧正月を前に、母から息子にそう呼びかける全面広告がオーストラリアの中国語新聞に掲載された。広告は1月14日のチャイニーズメルボルンデイリー紙一面に掲載された。中国語で、愛するペン、何度電話しても出てくれないけれど、これなら見てくれるかもしれないと思いました。お父さんもお母さんも、もう二度と無理やり結婚させようとしたりはしないから、春節に帰省しなさい、母より愛を込めて、という内容のニュースなんですけれども、アルさんって、結婚はされてますか？
いや、ザ・独身ですね。
あ、そうですか。じゃあ、どちらに振ってもいいということですね。じゃあ、独身の専門家であるアルさんにまずはお話を伺ってみましょう。どうでしょう、このニュースについてなんですけれども。
そうですね。独身歴が37年の専門家から言わせてもらうとですね。
はい。
これは愛を込めて全世界恥さらしてどうするんだ母って感じですけど。
まあでもそれだけ、ね、息子に会いたいっていう強い気持ちがあったっていうことじゃないですか。
これちょっとダチョウクラブみたいですよね。絶対拒否したら絶対拒否したからみたいな。
これまた罠の匂いがするっていうね、そんな気もしますよね。
これ罠だったんですね。
だってこんなものに誘われてのこのこと帰った日にはどうなるかわからないなんていうことをやっぱり息子としては考えるじゃないですか。
しかもですよ、母はこれに大量のお金使ってるから明らかにせびられますよね。
2796.80 オーストラリアドルというと、まあ約25万円なので、まあ結構な金額ですよね。
そうですね。ニュースの中にあったじゃないですか。その、もう、何するか金払うかって言った時に、明らかにこれ金かかってるんで、カウンターで絶対、いや、ちょっと一部払ってくれたら嬉しいなと。結婚しないけど、結局お金取るんかいみたいな。
いずれにしてもちょっとこう帰りづらいなという。
そうですね。しかもこのご近所的なオーラはどういう目でこのお母さん見てるんでしょうね。
まあ地元の人は見ないからいいっちゃいいんでしょうけども。
そういうもんなんでしょうか。
ねえ、まあそんな、じゃあもう一方のですね、独身の専門家である大さんにもご意見を伺ってみましょう。どうでしょう、大さん。
そうですね、独身のね、研究をちょっと体現している私としてはですね、このなんていうのかな、このニュース2ページあるじゃないですか。2ページっていうのを見てるから言ってるんですけども。
はいはい。
その2ページ目になんかあれがありますよね。5万元じゃなくてなんだっけ、持ってくるか、5万元か。5万元持ってくるか、
はい。
妻を連れてくるかという。あ、これは別ユーザーか。
そうですね。
すいません。これはちょっと勘違いしました。とにかくでも、その別の、この記事の中の別の内容によると、春節は、すごくその独身男性にとっては家族に結婚しろ結婚しろと迫られるプレッシャーがあるっていうふうに書かれてるんですけども、なんていうか、中国ってみんな結婚したがるんですかね。あ、人によりけりか。
そうですね。まあ、でも何か別のニュースですけれども、その女性で、やはりその学歴のちゃんとある、まあ、高学歴の女性に関しては結婚をしないという選択肢もありだというふうに考えてる人が増えてるみたいなのを割と最近も見たので、まあ、だんだんとその結婚しないっていう人も増えてるんじゃないですか。まあ、結婚できないっていう人もいるし、結婚をあえてしないっていう人も増えているようですよ。
ちょっとね、謎がいろいろとこの記事にあったんですけどもね。ほう。もう一個の記事、謎はですね、
はい、
この記事の中に、発行人はこの広告について、母親は中国本土にいて、息子はメルボルン在住と推定すると書いてあるんですけど、
はい、
発行人はこの広告出した人は知らないんですかね。知らないところから広告が来たんですかね。
発行人っていうのは、つまりこの新聞を発行してる人っていうことですよね。
ですね、
はい、チャイニーズメルボルンデイリー紙。だからやっぱりそのこれを出した、まあ、お母さんも具体的には知らないし、もちろん息子がどこにいるかっていうことも具体的には知らないんじゃないですか。
あ、そうか、知らないんですね。
ええ、
なるほど。そうか。これはだけど、いいですね。いいっていうか、なんか、見てくれるかわから、見てくれるかどうかわからないメッセージみたいので、なんか。
これもロマンの香りがしますね。
俺も
ロマンでいいんですか。
今日の俺はロマンですね。
しかしなんかこういう状況が蔓延化してて、こういう広告出してるっていうのはだいぶ複雑ななんか事情感じますよね。お国柄大丈夫か。
まあ、力技ですよね、これはまた。
かなり新聞の姿と高校生方が違うような、とどめにレンタルボーイフレンドってこじれるだけですよね。結局、いるんだよとか、彼女いるんだよって、彼氏いるんだよとか、次行ったら違う人だとかいないとかっていうのはどうなんでしょう。
これもでも結局、金で解決しようっていう発想じゃないですか。だから、ね、息子もおふくろも変わんないっていう話ですよね。よくその物語であるのは、
うん、
その例えば同僚であるとか、まあ、知り合いの人にそのお母さんが出てくるから、じゃあこの日だけ手伝ってよっていうのはそういうのがあるわけじゃないですか。
はいはい。
で、それってのはちょっとこうドキドキしたりとかして物語の香りがするんだけども、これレンタルボーイフレンドではそもそもそういうこと起こんないですよね。
そうですよね。しかも続けて同じ人借りれる、なんか保証もないですもんね。
まあね、その、どんどん相手が変わるっていうのは、私本当モテるからねっていう、そういう風に取ってくれればいいですけどね。
そうですね。
そう思うと、あの、日本のレンタルおっさんとかすごいなんか意味不明で平和ですよね。
レンタルおっさんってのもあるんですか。
なんかあの、おじさん借りれるっていうのはちょっと前に流行ったような。
ちょっと出ましたね。あれどういうサービスなんでしたっけ。
まあやっぱあの小粋なおっさんと楽しく過ごしてお金払ってはい終わりというとても健全なサービスじゃなかったかと。
おっさんって言っちゃうとその小粋感がなくなっちゃいますね。
そうです、
ね、そんな内容でしたね。そういえば
漫画家のエビスさんみたいなの想像しちゃいますからね。おっさんって言った
らダメな人じゃないですか。
まあ麻雀は一緒に付き合ってくれると思いますけども。
協定もいけそうですね。
誰だったらいいですかね。そういう芸能人的な人だったらレンタルおっさんに来てくれたらば面白そうな人っていうのは
多分高田純次あたり
で。いやー俺も今そうなんですよ。まさしく同じイメージでしたね。
あの辺が多分、まあ、もう鉄板なんじゃないかと。
それあれじゃないですか、男性目線じゃないですかね。高田純次で一致してるのが。
まあ革靴に靴下を合わせるような人はダメってことですね。革靴には素足という。
ああ、なるほど、
ね、条件を満たしてないと、
うん、
はいはいはい、
大竹誠がモテるのかどうかはちょっと分かんないですね。あの、もたけまこととね、あと、関西で言ったらばね、あの、最近のあれなんですけども、屋敷隆人っていう人は、あの、関西では、あの、どういうキャラなのか分かってないんですよ、私。モテるような存在なんですか、それとも、なんていうか、大物感があるじゃないですか、関西の。
まあ、結局愛されてた人ですんで、ほんま嫌いな人がおらんっていう感じのイメージでいいんじゃないですか、やっぱりお笑い好きな人とかでも。
関東で言ったら、たけしみたいなもんですか。
関東ではたけしなんですか、やっぱり。
そうじゃないですかね。たけしが例えばあの日本の首相に誰がなってほしいというと1位にたけしがなったりするじゃないですか。
ああそうなんですか。
多分そうだと思います。だから
それで言ったらたけしのポジションは大阪だと横山ノックじゃないんですか。実際に不支持にまで なってしまったんだから。
横山の
キャライメージが今一気にすり替わりましたけど、
うん、あそうか、
あそうか、もともとのそんなレンタルおっさんの話がありましたね。はい、あのじゃあ次はですね、あの軽いニュースなんですけれども。